おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
疑惑の銃弾、もう今亡くなられたんで、まあ三浦和義さんですね。この方が夫婦交換パーティー、
はい、
でその時にすっぽんぽんの写真がリークされて、
はい、
他の週刊誌は全部モザイクでそこを消して掲載したんだけど、エンマという文藝春秋社の編集会議の時に、この写真どうします、これ妹チンチンは日本禁止だけどモザイクで消すんぐらいだったら乗っけない方がいいや、どこもやってるから、こういう扱い、
うん、
その時に編集長の方がおっしゃった一言、モザイクで隠さなきゃいけないところを指でツンツンして、ここは諸悪の根源だぜ、悪はここから始まったんだっていう、だったらまんま出しちゃえこの頃写真週刊誌が大流行で、この写真をエンマという文藝春秋社の雑誌に掲載する、載っける、しかし諸悪の根源だぜって言いながら指でつついたっていうのが、なんとも早わかりやすいね。
はい。
それですぐ訴えられてるんですよ、三浦さんから。
そりゃそうでしょうね。
新陳を出すとは何事だって、うん、一切懲りない、
うん、
訴えられて敗訴してお金取られる、でも払ってまだ追うんですよ。文春の凄まじさですね。こういう週刊文春に鍛えられて花田さんは編集長になっていきます。46歳、1988年、その編集長に就任の時に週刊新潮をすぐに抜いてやるって啖呵切ったって、
うん、
この方はもうビッグマウスでしてね。しかしすごいのは抜くんですね、本当に、
はい、
そしてこの人が一本筋が通ってるなと読んでてしみじみ思うのは、スタッフを全員集めといて、ライバル誌だからみんないろいろ勉強したいだろうけど、週刊新潮は社で買うから、会社で買うから、
はい、
一冊も買うな、
はい、
向こうの売り上げに貢献するんじゃない
そうですか。
それで買うのは一冊、週刊新潮を回し読みしたっていうのよその新潮憎しはもうものすごくスタッフに受けたらしくて、
ちょっと茶目っ気ありますよね。
そうそうそう、とにかく週刊文春イズムっていうのは彼で徹底するんだってね。編集長としての花田和義さんのうまさは何かというと、特集記事にタイトルをつける名人だった、
はい、
目が合うと読みたくなるようなタイトルをつけたっていう、う
ん、はい、
消毒液の使い道の事故が多かった時でしょうね、
はい、
花田編集長がつけた特集記事のタイトル、お宅のトイレがナチのガス室になる、
うん、
その次の特集のタイトル、ユーミンを丸裸にする、高花田宮沢理恵破談、本誌が掴んでこれまで書かなかった全情報、これも花田さんらしいね。 そしておそらく他の雑誌だったらそういうタイトルはつけられないだろう。例えばまあ、品がないっつって一部騒いだんですけども、セックス特集。
ああ、はい。
え？セックスで綺麗になるなんて困ってしまう。アンアンのセックス大特集。なんとなく読みたくなるだろう。こういうキャッチーなタイトルをつけるんだ。
はい。
そして驚くなかれ、花田は、女性たちに週刊文春を売り始めた。
あ、そうなんだ。
この花田編集長による女性向けの特集で相当部数伸ばすのよ。
そうでしたっけ？
そう。週刊文春だから火をつけた特集。いい加減にしてよ、アグネス。
アグネス論争。
そうです。アグネス論争も実は花田さんのキャッチコピーなんだって。これは林真理子さんとアグネスさんの論争なんでありますけども、はい、林真理子さんが取材記者と話してると、アグネスさんのインタビューは大変で、お子さんの相手をしなきゃいけないっていうのを耳に入れたところから、インタビュー現場まで子供連れてくる。それはあまりにもという。そしていい加減にしてよ、アグネス。で、アグネス論争に発展して、歩く中華思想とかって言うんでね。大特集が組まれたんですけど、これ女性が最も興奮して読んだんですよ。
そうです
ね。どっちが正しいかはともかくも、でもこの目線を花田は持ってたというわけでありますね。
はい、
これうまいと思わない、
はい、
やっぱり女の敵で一番手強いのは女ですよ。
うん、
そして1989年のこと、編集長に就任してわずか1年で創刊30周年の記念号で週刊新潮を抜いたんだって。何冊抜いたか、108冊抜いたって。
そうなんだ。
あ、ハンサムだよね。
うん、男も惚れるし女も惚れるしってみんな言いますよね、うん、かっこいいって。
いつもビシッと、
はい、
ネクタイとワイシャツが、
うん、おしゃれなんですよね。
おしゃれでね。それで花田編集長はスキャンダルも暴く方だったらしいんですけども、知り合いの人がいたりなんかしたらしいね。
ほう。
それで男性が怒ってさ、
そりゃそうでしょ、
うん、てめえ花田って言ったら、花田さんの名言だったんでしょうね。あるいは文春の記者さんたちの口癖だったかもしれないけど、その人に向かって親しき中にもスキャンダルって言ったらしい。こら勝てねえやというわけでございまして、この次また明日のまな板の上で。